広報河合2026年7月号今月の表紙輝きの森子ども園防災訓練写真輝きの森子ども園の防災訓練の様子黄色の防災頭巾をかぶった子どもたちが写っています。口元にハンカチを当てている子どもたちもいます。写真終わり。
2ページ3ページ特集7月4日から12日は奈良県地震防災週間。7月9日は奈良県地震防災の日。奈良県で想定される地震。今年は甚大な被害をもたらした昭和南海地震の発生からちょうど80年となる年です。いつ起こってもおかしくない大きな地震、南海トラフ地震のほか、奈良県内の断層による内陸型地震も想定されています。自分や大切な人の命を守るために、今できる備えを始めましょう。ポイント、河合町で特に備えたい地震はこの2つ。1、中央構造線断層帯地震。今後30年以内の発生確率。ほぼ0%から5%。 2. 南海トラフ地震今後30年以内の発生確率 60%から90% 程度以上。海溝型地震南海トラフ地震とは陸のプレートが海のプレートの引きずり込みに耐えられなくなり、跳ね上がることで発生する地震です。南海トラフでは、静岡県から九州沖にかけてのプレート境界を震源域として、約100から150年ごとに大規模地震が発生しています。南海地震震源域、東南海地震震源域、東海地震震源域の震源域で同時に発生する南海トラフ地震の発生確率が高まっています。南海トラフ地震の震源域を表す地図があります。中央防災会議では、震源域を組み合わせた5つのケースを想定しています。対象地震と想定マグニチュードの表。対象地震の発生地と想定マグニチュードの順に読みます。1、南海地震、東南海地震、同時発生。想定マグニチュード 8.6。 2. 東南海地震 8.2。 3. 南海地震 8.6。 4. 東南海地震、東海地震同時発生 8.3。 5. 南海地震、東南海地震、東海地震が同時発生する南海トラフ地震 8.7。 表終わり。内陸型地震中央構造線断層帯地震とは、陸のプレート内部にある 活断層のずれによって発生する地震です。奈良県は8つの活断層に囲まれており、決して安全とは言えません。発生確率は非常に低いですが、いつ起こるかわかりません。震源が浅いため、海溝型地震による大きな被害をもたらす恐れがあります。中央構造線断層帯と周囲の活断層の地図があります。対象地震と想定マグニチュードの表。対象地震、想定マグニチュードの順に読みます。奈良盆地、桃園断層帯。想定マグニチュード 7.5。中央構造線断層帯 8.0。生駒断層帯 7.5。木津川断層帯 7.3。あやめ池東極松尾山断層 7.0。大和川断層帯 7.1。千股断層 7.1。名張断層 6.9。表終わり。県内の被害想定。海溝型地震、南海トラフ地震、建物被害棟数2437棟、死者を含む負傷者数418人、内陸型地震、中央構造線断層帯で発生した場合、建物被害棟数183,059棟、死者を含む負傷者数23,136人、想定数値は平成16年10月公表の第二次奈良県地震被害想定調査報告書を参考にしています。日頃からの備え、いざという時に命を守る、今からできること。対策1、震度を感じる感震ブレーカーをつけよう。過去の大規模地震では、電気を原因とする火災が多く発生しています。感震ブレーカーを設置すると、揺れを感知し、自動的に電気を遮断するため、火災発生の対策が可能です。耐震ブレーカーのタイプ別一覧表。タイプ、特徴、価格の目安、取り付けやすさの順に読みます。内蔵型分電盤タイプ。センサーで揺れを感知。通電の遮断までに、一定の時間が設定されている。約5万円から8万円。取り付けは工事が必要。後付け型分電盤タイプ。センサーで揺れを感知。通電の遮断までに一定の時間が設定されている。約2万円。取り付けは工事が必要。 コンセントタイプ。コンセントを挿すだけ。手軽に使える。約5000円から2万円。取り付け簡単。簡易タイプ。バネの力や重りの落下でブレーカーを落とす。約3000円から4000円。取り付け簡単。表終わり。ワンポイント。アース付きコンセントがあれば、揺れを感知し、数分後にブレーカーを落とす便利なタイプもあります。対策2。家具の転倒を防止しよう。家具の転倒防止や安全な家具の配置が命を救います。5つの家具転倒防止グッズが紹介されています。1、L 字金具。2、丸輪ネジ、針金。3、平型金具。4、耐震マット。5、突っ張り棒。地震による負傷原因の多くは、家具の転倒や落下です。寝室や出入り口を避けて家具を配置し、突っ張り棒や L 字金具、耐震マットなどの固定器具を組み合わせて、確実に転倒、落下を防ぐ対策を行いましょう。無料耐震診断。地震に備え、木造住宅の耐震性を確認してみませんか？詳しくは、町ホームページをご覧ください。詳しくは、二次元コードがあります。命を守る訓練、シェイクアウト。シェイクアウトとは、地震の揺れから身を守る3つの安全行動です。1、まず低く。2、頭を守り。3、動かない。やってみよう。奈良県一斉地震行動訓練。実施日、7月9日木曜日、午前10時30分。誰でもどこでもできる1分間の防災訓練です。もしもの時の防災行政情報配信サービス。配信内容、4つあります。1、避難情報。2、防災気象情報。3、防災無線の放送内容、聞き逃しを防ぐため、文章で通知。4、その他のお知らせ。配信方法を選べます。3つあります。1、電子メール。お持ちの携帯電話やパソコンにメールで届きます。2、固定電話。ご自宅の固定電話に音声で届きます。3、ファックス。ご自宅のファックスに文章で届きます。事前登録は必要です。詳しくは二次元コードがあります。聞き逃し専用フリーダイヤル、登録不要。 電話0800-805-0699、問い合わせ危機管理課電話570200、内線243、4ページ、この町の未来を一緒に作ろう。令和9年4月1日採用。人と自然がつながり、笑顔あふれる町、河合町職員募集。自ら考え、自ら行動できる人。住民や同僚とコミュニケーションを取れる人。仕事に責任と誇りを持ち、努力を惜しまない人を募集しています。あなたの思いが河合町の力になります。受付期間、7月1日水曜日から20日月曜日祝日。一次試験、8月1日土曜日から23日日曜日。SPI3 で受験。募集職種、一般事務職。予定人数おおむね3名。受験資格、年齢要件、平成9年4月2日以降に生まれたもので、学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した者、または令和9年3月までに卒業見込みの者。詳しくは二次元コードがあります。問い合わせ、総務課、電話570200、内線225。
ワイドインフォメーション、2件あります。1、資源ゴミセットの配布終了について。お住まいの大事、自治会を通じての資源ごみセットの配布は終了しました。配布へのご協力、ありがとうございました。配布の終了に伴い、今後は次の通り対応をお願いします。1、資源ごみ、ペットボトル、缶、瓶。10月からは市販の無色透明、白色半透明のポリ袋を使ってゴミ出しをお願いします。各家庭に残った資源ゴミ袋は引き続き使用可能です。中身の見えない袋に入ったゴミは回収しません。袋に新聞などを当てたときに文字が透けて見える程度のものを使用してください。缶、瓶はできるだけ別々の袋で出してください。収集曜日に変更はありません。資源ごみ袋の窓口配布終了について、役場住宅課及び役場出張所での資源ごみ袋配布は8月末をもって終了します。在庫がなくなり次第終了。各世帯1セットまでの配布。2、粗大ごみ。これまでと同様に粗大ごみシールを貼って出してください。シールの在庫がなくなった場合、次の場所で必要分を受け取れます。 清掃工場、平日午後1時から4時、祝日午前8時30分から11時30分。清掃工場は9月1日火曜日から配布開始。役場本庁住宅課。役場本庁会長時間内。役場出張所。役場出張所会長時間内。2. 燃やさないゴミ袋品切れの際の対応について、中東情勢の影響を受けたナフサの普及懸念からゴミ袋の買いだめといった事態が報道されており、町でも超指定ゴミ袋は想定より多い販売数となっています。超指定ゴミ袋の政策については今後の見通しが立っていますが、一部の店舗では燃やさないゴミ袋の品切れが生じる可能性があります。超指定燃やさないゴミ袋が不足する場合は、超指定燃やすゴミ袋を代替えしてゴミ出しをお願いします。また超指定ゴミ袋については必要な時に必要な分を購入するようご協力をお願いします。期間、7月8日水曜日から9月2日水曜日収集分。燃やさないゴミ袋があるご家庭は通常通り燃やさないゴミ袋を使用してください。収集曜日に変更はありません。発火などの事故につながりますので、燃やすゴミの日、月曜日、木曜日、または火曜日、金曜日に燃やさないゴミを絶対に出さないでください。燃やすゴミ袋については十分に在庫があります。買いだめなどは行わず、購入制限にご協力ください。購入制限について、一家庭、一世帯につき、燃やすゴミ袋、燃やさないゴミ袋、それぞれで各サイズいずれか一袋10枚入りまで。問い合わせ環境対策課、電話320706。